池田敦子学習教室プレゼンツ学校を知ろう。この番組は池田敦子学習教室の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。その日大生徒会の坂本です。
田部井です。
今回 CRT 栃木放送さんに私たちが通うその日大についてラジオで紹介をする機会をいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
その日大にはさまざまなコースやクラスがあり、たくさんの生徒が在籍しているのですが、今回はそんな生徒たちの生の声を聞くためにいろいろなクラス、学年の生徒に学校の魅力を聞いてきました。
まずは高原校長先生のご挨拶です。
皆さんこんにちは。佐野日本大学高等学校校長の高原健二です。本日はこの放送を通じて本校の教育についてお話ができることを大変嬉しく思います。私たちは人は高い目標を掲げ、それに向かって挑戦することで大きく成長できると考えています。成長には失敗がつきものですが、その経験が次の一歩を導いてくれます。自分に何ができるのか、そして次にどんな課題に取り組むべきかが見えてきます。その積み重ねが未来を切り開く力となり、そして豊かな想像力を生み出します。これは学習だけでなく部活動や学校生活すべてに通じる大切な姿勢です。こうした考えを支えているのが本校の3つの校訓、自主創造、文武両道、指定同業です。自主創造は自ら考え自らの道を切り開くこと、文武両道とは学びと部活動の双方に全力で取り組むこと、そして指定同業は生徒と教員が共に学び成長していくことを意味します。これからの社会はますます変化が大きく予測困難な時代になると言われています。しかしこの3つの理念を胸に挑戦を続けていけば、どのような時代でも力強く、そして健やかに進んでいけると信じています。さらに本校は叶えたい未来はここから始まるというスローガンを掲げています。生徒一人一人が描く夢、目標を尊重し、その実現を全力で応援することが私たち佐野日大の教育の姿勢です。この後ご紹介する生徒たちの声からは、日々の学びや部活動、仲間との学校生活を楽しみながら自分の未来に挑戦している姿が伝わると思います。どうぞ生き生きとした佐野日大の学校生活を感じ取っていただければ幸いです。
高原校長先生のご挨拶でした。次は生徒へのインタビューです。
学校のいいところをみんなに聞いてます。
みんな仲がいいっすね。
姉妹校がいっぱいあります。なんかいい先生がいっぱいいます。
友達はたくさんできます。
授業が面白い。
みんな個性豊かで面白いクラスです。
校舎が広いです。
綺麗だね。
入学前はマジ勉強しかしてない真面目集団と思ってて入ったら、でも別にそんなことなくて、勉強しないわけじゃないけど、まあ遊ぶときは遊んで、やるときはやるのメリハリが、
うんうん、
その公立中学よりもしっかりしてるから、
うんうん、
自分も引っ張られました。
先輩後輩もみんな優しくて仲良くて、
うんうん、
楽しい学校ですね。
でもそれこそコモンズは結構好きかもしれない。まあ、うん、コンビニあるしね。うん、好きな、そう、食べれるし楽しいよね。
ママがありがたいって。
確かに。
ずっと作んなくていいから。
そう、
親とかに今日学食行くって言ったら、
う
ん、めっちゃ笑顔になる。
そうそうそうそうそう。
すごい元気になって、
ね、
お
やっぱり結構でかいよね。
でかいかも。
週一で行きなってすごい言われる。本当に
それぐらい便利かも。
キッチンカー嬉しいね。楽しいね。
こっち毎日キッチンカー食べて。
本当に
本当に
すごっ。
それすげえ。
本当に分かる。
キッチンカー大好き。
行きたくなっちゃうよね、いるとね。
そう、なかなかないもん。
ね、すごいなと思って、うん、ね、買いたくなっちゃう。
なるほどね。
やっぱり今年4月に完成したサニチコモンズの人気は高いよね。
うんうん。
インターハイ 100m バタフライで後藤さんが日本一に輝きました。
すごい、
本当にすごい。
他にもサッカー部、剣道部、陸上競技部、ゴルフ部が全国大会に出場しました。
後藤さん、全国優勝おめでとうございます。今の率直な気持ちを聞かせてください。
はい、インターハイで優勝することをずっと目標に頑張ってきたのですごく嬉しかったです。
ここまで平坦な道のりではなかったと思いますが、そのあたりのところはいかがですか？
自分はなんかタイムが伸び悩んでた時期とかもあって、練習方法とかいろいろ改善したこともあるんですけど、そういうのが今頑張ってきたことが結果につながって、優勝することができたのですごく嬉しかったです。
私たちの想像を超える厳しい練習だと思いますが、勉強との両立の秘訣はありますか？
特にテスト期間は練習と勉強の両立が大変だったんですけど、両方集中してここまでやるって決めたことは絶対にやって寝るようにしてます。
今後の目標は何ですか？
日本選手権で表彰台に立つのと世界大会とかに出られる選手になりたいです。
本当にすごいですね。
すごい。
後藤さんはインターハイ後、全国 JOC ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会でも 100m バタフライ第1位、女子 200m バタフライ第2位、女子 50m 自由形第3位に輝きました。これからの活躍も楽しみです。10年ぶりにインターハイに出場したサッカー部にインタビュー。インターハイ出場おめでとうございます。大会を終えて今のチームの雰囲気はいかがですか？
全国大会では1回戦をアクシデントあった中でも、試合を有利に進めて勝つことができたんですけど、2回戦では個人の力の差を感じて1対1とか負けてしまって、結果試合も敗れてしまって、体作りの部分とか個人の部分を練習で強化してて、もう次の目標に向かって全員で頑張ってる感じです。
サニチのサッカー部の最大の武器は何ですか？
試合の中で目の前のボールに全力で向かったり、シュート打たせない、最後まで粘り強くやるといった泥臭さが武器だと思います。
今後の課題と目標を教えてください。
まずは10月下旬から始まる選手権に向けてと、関東リーグ昇格に向けたリーグ戦がこれから始まるので、その両方を達成できるように練習に励んでいきたいと思います。
はい、軟式野球の魅力を教えてください。
楽しいです。
じゃあ軟式野球でやっててよかったなと思うこと何かありますか？
メンタルが鍛えられました。
軟式野球部 PR したいことあれば言ってください。
楽しんで入ってください。
じゃあラグビー部の3年生にちょっと来てもらいましてインタビューします。アピールしたいこと言ってください。
だからラグビーはやっぱ仲間のために体を張るっていうスポーツなんで、そこにめちゃくちゃ魅力があると思うんで、ぜひ来てください。
きつい練習を一緒に乗り越えてチームとしてまた強くなれるっていうのがいいとこかなと思います。
何部ですか？
陸上部です。
なんかやっててよかったなって思うこと。
個人競技なんですけど、チームメイトでお互いこう切磋琢磨し合って、きつい練習も乗り越えるっていうのが楽しかったです。
中学生とかに向けて陸上部 PR したいこと何かありますか？
指導者もすごくいい人ばかりで、チームメイト仲いいのでぜひ来てください。
ソフトテニス部です。
ソフトテニス部はどんな部活ですか？
個性が豊かでテニスが好きな人たちの集まりで、去年新しくなったテニスコートで頑張ってます。
ソフトテニス部に入って良かったことはありますか？
違うコースに友達ができるのと、で交流の幅がすごく広がることと、あとすごいみんなすごい仲良しでなんで、いい先輩とかいい後輩に会えました。
やっぱり高校生の時にしかできない部活動にはいろいろな魅力があるよね。
うんうん。
部活動以外でもさまざまなことにチャレンジしている人がたくさんいるよね。
うんうん。
全国高等学校総合文化祭香川大会弁論部門で奨励賞を受賞した臼井さんにインタビューします。どのようなテーマで弁論を行ったの？
病院に行った時にアフガニスタンやラオスの子供たちの写真がありました。痩せ細った体でボロボロな服を着ていて過酷な状況下にあることが明らかでしたが、それとは裏腹に幸せそうに微笑んでいる子供たちに胸を打たれました。子供たちのために私たちにできることはないかということを考えるようになり、これをテーマに弁論しました。
将来の夢は何ですか？
私は将来医師になりたく、いずれは国境なき医師団として海外で貧しい生活を送っている子どもたちの手助けをしたいと考えています。そのため大学受験で医学部に合格しなければならないので、今勉強を頑張っています。
そういえば坂本さんはこの夏イギリス短期海外研修に参加してたよね。私も去年参加しました。今年のプログラムはどうだった？
本当にとても楽しかったです。
今年のプログラムもホームステイをしながら現地の学校の授業を受けたり、午後はシェイクスピアの聖歌を見学するなどのさまざまなアクティビティに参加しました。とにかくもう見るものやるものもう本当に価値観とか文化の違いが知れて、でも本当に行く前に思ってたものとも全然違って、すごい違い、日本との違いを実感することができました。
実際に見たり聞いたり体験することで分かることってあるよね。参加してみて変わった意識とかある？
いろんな文化とか価値観に触れることによって一つの物事を考える時の視野も広がったっていうふうに思うし、世界をもっと知りたいなっていうふうに思うようになって、もともとなんかその世界の文化とか価値観にすごい興味があったっていうのが研修のきっかけだったんですけど、もうその意欲がすごい増して、大学でもそういう海外と日本をつなげるような職種につけるように、英語と、まあ、価値観、そんな国際的な分野を学べる場所に行きたいなっていうモチベーションがすごい上がって、そういう有意義な研修旅行だったなと思いました。
話は変わるけど、この前6月28日は検温祭という佐野日大の文化祭があったよね。
うんうん。
実はその時に来場した佐野日大の卒業生たちにも佐野日大の魅力を聞いてきました。
おお。最後に卒業生の視点から佐野日大がどう見えているのか聞いてみましょう。どうぞ。
先生が優しいところ。
大学でもやっぱ同じ高校の人いるっていうので友達になったりすることがあっていいなと思いました。
友達同士の仲が良くてすごい楽しい学校っていうのもそうなんですけど、先生方がすごいいい先生がたくさんで、すごい先生との距離がいい意味で近くてすごくいい学校だと思います。
やっぱりそうですね、いろんな人がいてやっぱり自然豊かで伸び伸びとやれるところですかね。
まあそのやっぱり日本大学という大学のその付属校なんで、やっぱりその進学率とか高いんで、やっぱ安心して学びをできるなって。
雰囲気がいいですね。あったかいです。で僕はテニス部だったんですけど、もう顧問のね坂巻先生ももうとってもいい先生で、もう素晴らしい学生生活でしたね。
なんか卒業生も在校生も佐野日大の先生がいい、面白いっていう人が多かったね。
確かに。
まとめると佐野日大は先生たちがいいってことなのかな。
そうかもしれない。
うん。
ということで、そろそろお別れの時間になってきてしまいました。今回の放送を聞いて佐野日大に興味を持った人は、今後もオープンキャンパスなど佐野日大を見学できるイベントが数多く開催されますので、ぜひ一度本校に足を運んでみてください。
たくさんの方のご参加お待ちしています。
ここまでのお相手は佐野日大生徒会の坂本と
田部井でした。
皆さんさようなら。
子どもたちが自分の力で未来を切り開いていく、キーワードは学ぶ力。池田敦子学習教室では個別指導で一人一人の可能性を応援します。未来を開く学ぶ力、池田敦子学習教室。
池田敦子学習教室プレゼンツ学校を知ろう。今日は佐野日本大学高校を紹介しました。ここでオープンキャンパス情報です。今月19日日曜日と11月16日日曜日、24日月曜日の祝日に開催します。受付時間は9時から9時半。学校概要説明では学校生活の様子や大学の合格実績などを紹介します。入試概要説明では令和8年度入試日程や仕組みを詳しく説明します。進路相談では合格の可能性やどの試験での受験を目指したらよいかなど、さまざまな質問に佐野日大の先生がお答えします。成績がわかる資料をご持参いただくと、より具体的なお話ができますよ。詳しくはホームページをご覧ください。この番組は池田敦子学習教室の提供でお送りしました。